シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ケンス君に来ていただいて、雑談会なんですけど、また、前回に続いて、雑談というか映画祭ラインナップの話ってやつなんですけど。
雑談じゃないやつ。
なんかね、タイトル詐欺みたいなやつですけど、この前は今年の東京国際映画祭の、ラインナップが出て、それの話したんですけど、今回は、東京である大きな映画祭のもう一つ、東京フィルメックス今年のラインナップが出たんで、それにちょっと関してちょっと話していこうかなということで、また来ていただきましたんで、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、早速話していこうと思うんですけど、まずは、いくつかフィルメックスも部門があるんで、まずは、コンペティション、東京フィルメックスコンペティションが、今年もありまして、作品数としては10作品来てるんですけど、なんか気になったやつとか、これ見たいなってやつありましたかね？
僕は、この中で一作選ぶとしたら、特著の冬はすごく楽しみだなと思っていて、東京国際映画祭がですね、去年に続いて韓国映画の上映が全然なくて、多分今年アニメーション部門で一作品あるだけで、実写映画だと一本もないと思うんですよね。
なんか、すぐ公開になるやつが来てるよね、多分ね。
ああ、そうか、そうか。
ガラじゃないけど、多分そういうやつしかないと思うんだよね。
いわゆる映画祭でしか見れないみたいなところだとあんまないかなっていうので、でも去年も結構似たような感じで、だったと思うんですけど、で、去年も僕はフィルメックスで韓国映画を見て、映画祭で韓国映画見れたなと思った記憶があるし、去年見た「ミマン」っていう作品もすごく良かったので、今年もフィルメックスの韓国映画には期待したいなという感じで、まずはちょっとその国、制作国的な部分で、この作品はすごく見たいなっていう感じですね。
もう、国でって感じですかね、もうね。
内容的な部分に関してはどれも面白そうに感じちゃうんだっていうのがあるんですけど。
そうなんだよね。あとは、結構、なんだっけ。実績がない監督の作品とかが多い。この作品も多分長編監督デビュー作だと思う
そう
の
ですね。
で、そこら辺で、なんかね、監督でっていうのは難しいとこがあるかもしれない。
そうです
です
ね。
ね。
フィルメックスはね、この作品は監督デビュー作ですって印をつけてくれてるぐらいだから、それは一つの見どころですよっていう感じなのかなっていう気がするけど、特にコンペとかに関してはね、そういう、
そうだよね。多分過半数が長編デビュー作なんじゃないかな。
なので、あらすじと、あとはそういう、なんていうの、外側の要素、側の要素で、期待値がっていう部分はあると思うんですけど、その意味で僕は映画祭シーズンに見る韓国映画として、読書の冬、楽しみだなって感じですね。
なるほど。というコンペ部門で、これはケンス君が見るべきなんじゃないかなって思ったのが僕一作あって、
お、何ですか？
順番的には多分トップに来てる4月って作品なんですけど、これは、ジョージアの映画で、デア・クルム・ベガス・ビリっていう監督の作品なんですけど、これは、だから監督デビュー作じゃないんですけど、この監督の前作、説明にも書いてますけど、 ビギニングって作品があったんですけど、
はい。
多分ね、この作品をすごく気に入った、ヌカガラニーノが、ケンスクがもう大好きな作品、ボーンズ&オールって作品ありましたけど、
はいはい。
僕がまだ見てないんですけど、
潔いな。ちゃんと言って潔いと思います。
で、だから、あまりにもそのビギニングが気に入ったんで、ボーンズ&オールで、その、ビギニングの撮影監督、多分ジョージアの人だと思うんですけど、を起用したんですよ。アルセニー・カチャトランって人なんですけど。
むずいな。
だから、ボーンズ&オールは多分その人が撮影監督やってて、で、調べたら、今回のこの4月も、
うんうん、
この方が撮影監督をやってるし、プロデューサーのクレジットを見れば分かりますけど、ヌカガラニーノがプロデュースで入ってるっていう作品なんで、これはちょっとね、ケンス君は見逃せないんじゃないでしょうかっていう作品ですね。
なんでそんな、なんか客を呼べそうな情報を載せないんですかね。NX はホームページに。
そうね、ビギニングのことは書いてあるけど、あんまりそこら辺書いてないよね、うん。
絶対そっちの方が訴求力のある情報だと思うんだけど。
ね、プロデューサーの名前ぐらい載せればいいのになとか、ちょっと思いましたけど。
ね、うん、ね、別になんか作品に直接関わってなくても、そういうために名前貸してるプロデューサーなんていくらでもいるだろうに。うん、
ね。
ね、名前出してあげりゃいいのに、なんか。
はい、ちょっとそういうのが思ったっていうところが、まず一作。
うん、
あと、もう一作、ちょっと撮影監督って意味で注目してるのが、はい、同じくコンペティション部門にある、黙示録っていう映画がありまして、これ、いわゆる、ヨハネ黙示録の黙示録とはちょっと字が違って、死が、示すじゃなくて、視線の死っていう字になってる。つまり、傍観するみたいな意味の目視の録っていう感じなんですけど、
うん、
これは、まあ、ちょっと4カ国ぐらいの合作になってますけど、まあ、基本的には多分シンガポールの映画だと思うんですよ。
うんうん、
で、監督が、ヨウ・シュウホアっていう監督で、これもね、僕、前作見てなくて申し訳ないんですけど、前作が、ゲンドっていう作品、で、
うん、
多分2019年ぐらいのフィルメックスで、上映された作品だと思うんですけど、
多分僕ね、見たと思うんですけど。
うん、あ、そうなんだ、
うん。
で、その監督の多分新作なんですけど、ちょっと僕が注目したのはこの撮影監督で、この前ね、僕とケンス君の共通の友人でもあるですね、チートイチさんって人と話したときに教えてくれたんですけど、入江監督の現状最新作、アンのこと、
うんうん、
で、結構、よくね、説明とかで、プラン75のスタッフが、
はい、
結構参加してますよとか書かれてますけど、
うんうん、
まさに撮影監督もそのプラン75の監督、撮影監督が庵野ことでやってて、で、この人はね、浦田秀穂って人なんですけど、この人ね、まあ日本人なんですけど、多分シンガポールに住んでるんですよね。
うんうん、
で、ゲンドもこの方が撮影監督やられていて、で、チートさんが、ゲンドの撮影監督なんですよって言ってて、ああ、ちょっとゲンド見なきゃなって思ってたところに、この黙示録って新作が来て、やっぱり撮影監督を見たら、このやっぱり浦田秀子さんが撮影監督なんで、おお、ちょっと繋がるなと思って、見ようかなって思ったぐらい。なんかね、もしかしたら、イネ監督とかも見るかもしれないなっていうふうには思った。
うん、
作品なんで、
うん、
ちょっとそこら辺の情報も何も書いてないですけど、
本当に、本当に、なんかよ、結構面白い情報だと思うけどな。
ね、ちょっと、サフェ、内容的にもちょっと面白そうなんで、しかも前作の限度はネットフリックスにあるので、今
ああ、そう
ね、
なんだ。
見ることもできるんで、僕はちょっと、まあ、フェネックスのね、まあ、スケジュールが出てないんで、なんとも言えないんですけど、ちょっとね、もう、目視録見ることになったら、その前に、言動を見て、見に行こうかな、っていう、そういうことができる作品なんで、ちょっと楽しみだな、って感じですね。
確かに。
はい。まあ、ちょっとね、コンペだけでも、どれも面白そうっていう
ね、そうなんですよね。
作品なんで、まあ、それ毎年結構思うんですけど、私もそうだなって感じですけど、
そうですね。
まあちょっとコンペの話ばっかで終わっちゃいそうなんで、まあ続いては特別招待作品の方に行きますけど、特別招待作品は今年は11作品あるってことなんですけど、
コンペ
ま
よ
た
り
なん
多
か、
いっていうね。
ねえ、なんか、毎年数があれだよね。まちまちだよね、なんかね、フェネックスのね。
特別感がなくなっちゃうだろうっていう
本当に何本集めるとかじゃなくて、もう集まったらやろうみたいな感じ なんだよ
やれるだけ
ね。
やりますみたいなね
予算もあると思うけど、という11本なんですけど、なんか、ケース君気になったやつがありますかね。
でもなんか、まずなんか今年の特別招待結構なんかすごいというか、なんか映画好き的にはなかなかビッグネームが、な監督の新作が来たなっていう感じだと思うし、
そうだね。普通だったらオープニングがクロージングに入りそうなやつが普通の上映になってるみたいな感じはしますけどね。
まあ特に何年もこう映画祭に足を運んでる身としては、こうフィルメックスといえば的な意味でも、なんかフィルメックスの特別招待だなっていう感じのラインナップっていうか、かなと思うんですけど。まあ、ただ、なんか僕今回、特別招待の中で気になってるのは、まあ、そっちの監督群じゃなくて そのいわゆるフィルメックス常連的な監督群じゃなくて、まあ、僕、作品タイトルで言うと、スホっていう作品なんですけど、まあ、これは、アストリッド・ロンデロとフェルナンダ・バラデスっていう2人の共同監督作品だと思うんですけど、まあ、この2人が作っている前作が息子の面影っていう作品で、まあ、これは東京国際映画祭で2020年かな、確かに上映されてるんですけど、まあ、これがめちゃめちゃ面白かったんですよ。
面白かったね、これね。
で、僕多分その年のフィルメ、あ、あの東京国際で見た作品だと本当にトップ級に面白かったし、すごいね、良かった。良かった記憶があって。で、そのし、まあ、それ、そっちだと多分、このフェルナンダ・バラデスさんが監督で、アストリッド・ロンデロさんは多分、脚本とかだって入ってたんですけど、多分そっちでは。まあ、今回は共同監督。まあ、多分、ずっと一緒に作ってる人っぽいなって感じなんですけど、で、まあ、その内容的にも、まあ、息子の面影、結構辛い話 まあ、いわゆるメキシコ、麻薬カルテルものっていうか、まあ、そこら辺の治安が悪い話で、まあ、ろくなこと起きないなっていう通りになっているって話なんですけど、まあ、今回も、まあ、そっち方向の話っぽくて、やっぱね、そういうなんか得意なところで勝負してきてる感もちょっと期待値高まるなっていう感じで。これはすごい。まあ、前作を見たことある監督っていう、まあ本来のなんか作品期待値っていう意味ですごい楽しみな作品ですね。
なんか、息子の面影が、きっと母親の視点から見たような話だったのに対して、多分今回は、まさにその息子側みたいな感じの視点の話になるんじゃないかなっていう気もして、まあちょっと全然、視点の違いもあるだろうし、ちょっと僕ね、息子の面影は2020年のティフの時は、 劇場で見れなくて、
うんうん、
2020年ってまさにあのコロナ禍の、
う
ん、
そうですね、
東京国際映画祭だったんで、あのラテンメイトはね、あのオンラインがあったんだよね、だから、うんうん、僕は多分後からオンラインで見たと思うんだよね、だから、
うんうん、
オンラインでは見れたけど劇場で見れなくて、ただあのその頃の Q&A って海外の方が来れなくて、あの寄付トークサロンみたいな、あのオンライン Q&A みたいなのがあった頃で、まさに
あれですよね、なんか別の時間帯で やってくれるやつみたいなね。
そう、うん、まさにそれで僕は Q&A をオンラインでその映画見てから参加したみたいなのはよく覚えてるんで、あの息子の面影はその後ね、多分小規模だけど日本で一般公開もされたんで、
あ、そうですかね、うん、
そこで見た人もいるかもしれないですけど、あの今はニューネクスト見放題にありますんで、
うんうん、
ちょっと見やすい環境にある。まあちょっとね、重い話ですけど、面白いのは間違いないっていう作品なんで、うん、ちょっと未見の人はぜひって感じで、面白かったら映画祭でこの新作数本をっていうかなって、
うんそうね。
確かに。うん。ちょっと注目ですね、うん。僕もそう思いました。これはちょっと、
うん、
最優先みたいな感じで。
そうですね。うん、ちょっと。うん、おーって思いましたね、ランに、うん、ラインナップを見て、
うん、
ロンペさんは何かありますか？
僕は、まあ、それ以外だと、まあ、クロージング作品にはなるんですけど、あの、
はい、
コンサンスの新作、
うん、
スイチョンってやつが来ますんで、
うん、
これはあ、クロージングね、ちょっと時間、拘束時間とか長いんで、あんまり見たくないってところあるんですけど、ちょっと、本サンスは先に見とこうかなっていう気が、ねえ、映画祭でまあ、そのうち一般公開でと思われると、数年待たされるみたいなことが、ざらにあるんで、まあ、ちょっと、スケジュール出てからですけど、まあ、見れたら、このクロージング、キムミニが出てるやつは見ようかなとは思ってるってことですね。
うん。いやー、ホンサンスはね、まあ、フィルメックスで見る監督ってイメージが個人的にはあるんですけど、
うん。
で、うん、そう、なんか、一般公開されるとも限らないみたいな部分があるじゃないですか、なんか。
そう、あの、今、怖いのは、あのね、この、コンサスの作品のとこに、配給って何もついてないんで、あの、
うん、
例えばオープニングのジャジャンクーの新作は、あの、配給ビターズエンドって書いてあるんで、うん、あ、これはもう、ね、そのうちやるんだろうなっていう安心感がありますけど、うん、あの、ちょっと、わからんな、コンサスはっていう感じのところがあるんで。
うん、まあ、だって、コンサス、まあ、この、その作品紹介の文章にも、本作は、うん、トラベラーズニーズに続く今年2作目の作品って書いてあって、その作品に関しては日本では音沙汰全くないし、去年末に一部で英語字幕だけで公開されたインガマデイズに関しても全く公開される気配がないから。
怖いよね。
いや、だから、いや、なんか普通に毎年見れるぐらいのペースで作品出てきてる監督ではあるけど、それでも新作見れてなかったりする部分があるっていうのでいや、だからちょっとこの作品もこの機会で見ないと意外と見れなくなったりする可能性もあるとか思うとね、ちょっと見に行かないとなっていうのはね、
はい、でちょっと思っちゃうなっていうところですね、
うん、まあね、まあ、普通に公開されたりもするけど、まあ、それも含めて、うん。
はい、まあまあ、そういうね、のをちょっと頭の片隅で、なんでしょう、覚えときながら、多分ちょっとスケジュールが組むかなっていうところですね。
そうですね。
うん、
まあ、そういう視点はね、まあ、映画祭で映画、見る映画決めるときは絶対に入ってきますもんね。うん、それこそ、なんか特別招待の中だと、サイミンディアンとかは、
うんうんうん、
その、監督としてはもう完全に評価を確立してる人だけど、日本では結構公開されない監督の一人じゃないですか、
うん、
で今回2作品来ますけど、なんか僕そのフィルメックスで過去にサイミンディアンの作品、あの日誌だっけ、見た記憶があるけど、それも全然日本で公開されたりしなかったし、
うん、
やっぱりなんか そういう映画祭で見ないとなっていうな作品の選び方っていうのはね、やっぱありますよね。うん、
そうね。まあ、今回2作品来るけど、1作品の制作年は2022ってなってるからね。
そうそう。
ね、はい。まあ、そこら辺はちょっとね、優先順位決めて選んでいこうかなって。
うん、そうですね。
思いますけど、まあ、まあ、フィルメックスの大きな部門としては、その2つの部門なんですけど、まあ、
うん、
他に部門で言うともう1個、メイドインジャパンっていう部門がありますけど、うん、ここはまあ、今年は4作品ありますけど、
うん、
なんか、これはっていうのはありますかね。うん、
まあ、僕なんかメイドインジャパンっていう部門がどういう部門なのか、いまいち分かってない部分もあるっちゃあるんですけど、
うん。
うん、まあ、ただなんか、うん、今年は、だからなんかあんまりこう、作品、あらすじ、この作品紹介のところで知って、うん、それ以上の情報はあんまり知らないみたいな作品が4作って感じなんですけど、
うん、
まあ、なんか見た感じの、この中だと僕は、この雪解けの跡っていう作品、ドキュメンタリーの作品ですけど、
うん、
これが結構、面白そうだなと思ってて、
うん、
なんかあらすじ読むと結構ハードな内容のドキュメンタリーで、なんかハードな内容をドキュメンタリーでやるっていうこと自体に、なんだろう、すごい、うん、なんかなかなか見れなそうな内容だなっていう部分がちょっと見てみたいなっていう興味がありますね。
うん、まあ制作は台湾日本合作ってなってて、多分これ監督は台湾の方っていうことでしょうね。
うんうん、
うん、なるほど、うんうん、
そう、あんまりなんかね、この4作品割とこう、うん、ちょっと監督の名前で調べてみたりとかもしたけど、
うん、
全員やっぱ長編デビュー作、長編1作目っていうのもあるし、あんまりこう情報がない感じがして、まあ、
うん、
そこまで深く調べてるわけじゃないですけど、
うん、
だからなんか、うん、見てみないと分かんない部分もありそうな感じだなとは思うんですけど、
うん、僕はね、その中でね、一作、日本、マレーシア、フィリピン合作のダイヤモンズ・イン・ザ・サンドっていう作品があるんですけど、うんうんうん、これがちょっとあっと思ったのは、まあ、主演は多分リリー・フランキーなんですよね。
うんうん、
で、まあ、それ以外の情報はここになかったんですけど、ちょっと僕、インスタグラムで、全然違うとこからこの映画の情報が来て、それが、まさにさっき、東京国際映画祭の2020年の話しましたけど、
うん、
その2020年の東京国際映画祭でやった、あの時って、東京国際映画祭に部門が、まあ、なんか、分かれてなくて、全部東京プレミアみたいな、
うん、ああ、そう
部門だったんですけど。
コンペとかができなかったみたいな時ですよね。
そうそうそう。うん。で、まあ、その東京プレミア2020部門の、ファンガールって映画があったんですけど、見ました、これって
。いや、なんか、タイトル聞いてもちょっとピンときてないですけど。
うん、ああ、多分ね、僕とか、マレーさんは見たと思うんですけど、うんうん、まあ、フィリピンの映画で、フィリピンの女子高生が、すごい好きな俳優がいて、そのストーカーみたいなやつをやって、ちょっと事件に巻き込まれてるみたいな話だったんですけど、
うんうん、
結構この映画僕面白くて、で、
うんうん、
多分ね、この映画面白いなと思った時に、そのファンガールの監督とその女子高生役をやった、チャーリー・ディロンっていう俳優さんがいるんですけど、それをフォローしたんですよね。で、
うん、
そしたら、そのチャーリー・ディロン、その女子高生やった子のインスタのストーリーがなんかで、東京フィルメックス選ばれましたっていうのが来たんで、多分このさっき言ったダイヤモンド・イン・ザ・サンドって作品、まあ、特 トップにキャストが、の名前で組んだリリー・フランキーなんですけど、多分2番手にこのチャーリー・ディゾンが来てるんで、あの、写真に写ってる左側の子も多分そうだと思うんですけど、
うんうんうん、
あの、あ、ちょっと楽しみだなっていう感じで、うん、あの、ファンガールの子が、みたいな感じなんで、ちょっとそういう意味で繋がったなって感じなんで、
いや
ちょっと楽しみ
すごいな、
うん。
映画祭経験値がすごいな。なかなかそのレベルでこの作品の、ね、期待値持ってる人いないと思うから。
ね、あの、うん、僕のこの話を言えば多分、ああ、あの子かって思う人はいるかもしれないですけど、このね、情報だと調べらんないなって感じですよね。うん、だからね。まあ、
うんうん、
最悪監督とかはみんな調べるかもしれないけど、なかなかこの細かいキャストまでって追うのが難しいからっていうところですよね。
うん、
まあだからちょっとね、あの、僕はそういう意味で、まあ見れたらちょっとこれ見てみたいなっていうところではですね。うん。
うん、
はい。っていうのがまあ、上映時。会期中はそんな感じなんですけど、PMX、
うん、
結構前後にもまだあって、
うん、
だから前、
うん、
プレイ企画みたいなやつで過去の作品をやるみたいなやつもあるんですよね。
ね、
うん、でプレイ企画の方は、僕の半分ぐらいはまさに PMX で見てる作品ですけど、
うん、
一作ね、ガイマディンって人の世界で一番悲しい音楽ってやつが、うん、まあ2004年のフィルメックスでやったらしいんですけど、うん、これは見てなかったんで、ちょっとこれは見ようかなっていうふうには思ってるってことですね。うん
うん、
そうね、ジョニー・トーネスとかは。
ね、そう、ジョニー・トーネスとかちょっと見たいっすね。
うん、俺はね、まさにその年のやつで僕は見て面白かったなっていうふうな作品なんで、うん、まあ、ぜひスクリーンで見れるチャンスだと思うのでってところですかね。うん。
うん。
まあ、あとはね、会期終わってからもなんか関連企画みたいなやつがあって。
うん、関連企画って書いてあるね。
そう。あの、僕的には12月2日にやる、
うん、
サム・ストリングスっていうやつ。まあ、なんか、いろんな国の人が、監督が、うんうん、あの参加する、まあ、短編を集めたような作品だと思うんですけど、うんうん、まあ、パレスチナへの多分ね、あの、連帯を示すみたいな短編だと思うんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとここに杉田教師監督が参加してるんで、ちょっとこれはなんとか見たいっていう作品ですかね。
うん、
なんか4月に下高井戸シネマで杉田教師監督の撮影、あの、特集があって、
うん、
で、僕そこでハラハラさんの歌久々に見たんですけど、
うん、
その時にもともと杉田監督と荒木千佳さんと新部美奈子さんが舞台挨拶あるっていうことだったんですけど、うん、そこに飛び込みで、名古屋ゆりさんっていう、ハラハラさんの歌の中では、最初の方で荒木千佳さんとバスケをやってるあの人ですけど、
うんうん、
あの人も急遽登壇しますっていうので、下高井戸シネマのトークに出てたんですけど、
うん、
その時に、今ちょっと短編を撮っててって言ったのがまさにこの作品だと思うので、
うん、
ああ、多分この名古屋ゆりさんが出てるやつなんだなっていうふうには思いますけど、ちょっと、これもなんか、この後、見れるのかみたいな感じがするから。
まあ、確かに、確かに、
うん。ちょっとね、できれば見たいなっていうところではあるかなってことですね。うん。
ね。
はい。まあまあ、だだっと30分くらい喋っちゃったんですけど、
うん、
あとは、例年と違うのは、メインのスクリーンが、有楽町朝日ホールではなくて、丸の内東映の、
うん、
スクリーン1っていうところだと思うので、
ね、
まあ、ちょっとキャパが減るのかな、うん。
でも上映環境としてはだいぶアップグレードされた感じだな。
まあね、
映画館だからな。
うん、 ね、まあ、600キャパから500キャパに減るぐらいだと思うんで、うん、まあまあまあまあ、そんな影響はないかなって感じ。
ね。
ですけど、ね、うん、まあちょっと、そこは気をつけようっていう部分と、あとは、発売日ですかね。
発売日だ。そこが悩ましい。
ね。11月2日の正午発売っていうところなんで、まあ、皆さんね、映画祭行く人は、もうすでにチェックされてると思いますけど、東京国際映画祭の開始中っていうことなんで、僕は直ちにスケジュールを組み直したっていう感じですけど。まあ、ちょっと皆さんお気をつけくださいっていう感じですかね。
うん。そうですね。
あ、なんでしょうね。東京国際映画祭みたいに、チケット発売がなかなか繋がらないってことはそれほどないとは思うんだけど。
う
ん、
そうですね。例年作はサクサクですよね。
まあちょっとね、チケットシステムが違うかもしれないんで、そこはまだわかんないですけど。うん、まあ、ちょっとお気をつけくださいっていうところだとは思うですね、うん。はい。まあまあ、ラインナップは、開催すらどうなのと思ってると、蓋を開けてみると、すげえなって思うのがフィルメックスっていうのが、
確かに。
今年も同じなんですけど、こっちもね、見れたら嬉しい、たくさん見れたら嬉しいなっていうところだと思うので、チケットの金額的にも多分東京国際映画祭よりは安いっていうところはあるかもしれないんで、うん、まあ実はたくさん見たい人は嬉しいな、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
まあいっぱい見る人ほど恩恵があるからね、そこら辺はね、
うん、
まああと個人的にはもしかしたらこれが丸の内東映で映画見る最後の機会になる可能性もあるんで、まあ来年夏に閉館ですけど、まあ僕は毎年映画祭が有楽町になってから丸の内東映で映画見る機会があったなぐらいで、普段の映画映画鑑賞では使わない映画館なんで、まあちょっとこれが最後になるかもなとかと思いながら通うことになるかもとは思ってますね。
そうですね。まあまあ、そういう意味でもね、今回ここを使ってるのかもしれないなってところもあるんで、うん、確かに、まあ、僕もそうなるかもしれないなってところもありますね、う
ん。それこそなんかフィルメックスで言うと、有楽町のあそこ、2階にあったとこ、なんだっけ。駅出てすぐ前の交差点、スバル座でしたっけ。
ああ。
もうあそこも僕、フィルメックスが最後だったんですよ。それこそ。
あそこでも使ってたね、うん、確かね、うん。うん。
それこそね、今回、プレ上映で、かかるコンプリシティっていう作品を、
うん、
そこで見て、藤田敦也さんとかの舞台挨拶とかをそこで見たっていう思い出があって、うん。なんか、ちょっとそういう、なんか、記憶と、セットの映画祭っていう印象もなんとなくあるなっていうのがあって、今回丸の内東映もなんか、うん、ちょっとそういう考えが湧くかもしれないなと思ったりしますね。
うん、なるほど。まあ丸の内東映とヒューマントラストシネマ有楽町ですけど、
うん、
まあね、キャパ的にはだいぶ違うんで、どれだけ丸の内東映に持ってきてくれるかみたいな、
そうですね、
まだね発表されてないんで、
うん、
そこがね、頑張ってほしいっていうところだと思いますので、うん、はい、はい、そこも含めて、今、準備中っていうね、スケジュールを待ちたいなってい
う
思いますんで、
うん、
はい、ちょっと、こっちもね、現地で会う人、またよろしくお願いしますっていうところだと思いますんで、はい、はい、ちょっと、まずはチケット発売、頑張りましょうってところだと思いますけど、
はい。うん、
はい、東京国際映画祭と合わせて、楽しみたいなっていう感じですね。
はい。
はい。というわけで、雑談会と言いつつ、映画祭ラインナップを話す会をまたやってみましたってです ね,
ね。これは楽しいんですかね、聞いてくれる人にとっては。
どうなんでしょうね。
感想とか待ってます。
はい。参考にいただければと思いますけど、よろしくお願いします。はい。まあちょっと、 映画祭の話じゃない雑談会もまたケイス君来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。
ちゃんと雑談しましょう、そっちで。
そうね、はい、
うん。
はい。またそっちでもよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、ケイス君と雑談会、以上、そういう体の雑談会でした。
はい。
シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。